私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。敵を愛しあなた方を憎む者に親切にしなさい。今日の福音の日課の冒頭で主イエスは私たちに教えておられます。敵を愛しなさい。この教えは聖書をよく知らない方でも耳にしたことがあるというほど聖書の中で最も有名な教えの一つであります。第一の朗読でお読みした創世記45章から敵を愛するということについてご一緒に考えてまいりましょう。創世記45章はいわゆるヨセフ物語の大詰めの場面となります。この場面を理解するため簡単にヨセフ物語のあらすじをたどってまいりたいと思います。37章から始まるこの物語の冒頭で父ヤコブが他の兄弟よりもまだ幼いヨセフを可愛がるために兄たちはヨセフを憎んでいたことが明らかにされています。ヨセフは兄たちがそのように思っていることなどを知らず自分が見た夢について話をしました。それは兄たちが自分にひれ伏したという内容でありました。これを聞いた兄たちがますますヨセフを憎んだのは容易に想像できることであります。ある時父ヤコブが羊の群れを連れて出かけていった兄たちのもとへヨセフを使いに出しました。ヨセフが近づいてくるのを見つけた兄たちは相談し彼を穴に投げ入れてしまいました。ところが通りかかった商人たちがヨセフを穴から引き上げエジプトに向かう別の商人に売ってしまったのでした。兄たちが穴のところへ戻ってくるとヨセフの姿がなかったので父ヤコブに動物の血をつけた着物を代わりに持ち帰りヨセフが死んだことにしたのでありました。一方エジプトに連れて行かれたヨセフはその後夢を解き明かすことによって重宝されるようになりついにはファラオの夢を解き絶大な信頼を得るようになりました。ファラオはヨセフを宮廷の責任者にしヨセフはエジプト全国をファラオに代わって支配する責任を負うことになったのでした。その頃飢饉の中にあったヤコブと兄たちはエジプトには穀物があると知って出かけていきヨセフと再会するに至ったのでした。失踪した時まだ幼かったヨセフの成長した顔を兄たちは分かるはずがありません。対面を繰り返す中でもヨセフをエジプトの高官であると信じていた兄たちにヨセフが自ら身を明かしたのが今日の場面になります。ヨセフは次のように言っています。今は私をここへ売ったことやを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのですと。そしてさらに続けています。神が私をあなたたちより先にお使わしになったのはこの国にあなたたちの残りのものを与え私たちあなたたちを生きながらえさせて大いなる救いに至らせるためです。私をここへお使わしたのはあなたたちではなく神です。神が私をファラオの子も 宮廷全体の主、エジプト全国を治めるものとしてくださったのです。確かにヨセフは兄たちの悪によってエジプトへと売られてきたのですが、それは命を救うために神が私を使わされたのだと言っています。しかしそうは言ってもまだ幼かったヨセフにとって兄たちの悪はあまりにも過酷で辛い経験であったと言えるでしょう。心に深い傷を残すような出来事でありました。その現実を受け入れることができない多くの人がそうであるように、ヨセフもまたなぜ私なのか、なぜ今なのかと問いかけてもいいはずなのです。ヨセフは自分を間接的であったとしても血のつながりのあるまだ幼い自分を売り渡した兄たちを恨みを持って立ち向かう相手としたとしてもおかしくはないでしょう。自分と兄たちとの間の出来事、それは幼いヨセフにはおそらくこの上ない痛みであり、悲しみであり、また苦しみの要因となった。その兄たちの悪、しかしヨセフはそこに神の計画を見たのでありました。そこでヨセフは兄たちに言っているのです。私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。まさに彼は敵を愛したのでした。それは久しぶりに再会し教習に駆られたからでしょうか。やはり血のつながりを断つことができなかったからでしょうか。そうではありません。ヨセフは神が私をあなたたちより先にお使わしになったのはこの国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生きながらえさせて大いなる救いに至らせるためですと兄たちの悪を認めつつも、それを通してでも神の計画が実現したのだと言っているのです。言うなれば主演ヨセフ、助演兄たちという人生のドラマがあって、その脚本は神が書かれたということであります。神が書かれる脚本は必ずしも期待通りにそれぞれの人生を順風満帆に全てがことが運ぶよう整えるのではなく、たとえうまくいかないように人生が思われても必ず神の目的が達成される。これがヨセフ物語では命を救うということがそれぞれの人生で目指されていることであります。ですからいい時にもそう思えない時にも、人は神の書かれた脚本の意味するところを知ることはできないのであって、勝手に判断してしまってはいけないのです。ヨセフの言動から私たちは許しについて考えさせられます。それは第一にヨセフが兄たちの行った悪について許すかどうかを念頭に置いていないということであります。第二にその兄たちの成した悪さえも神の計画であったということであります。つまりヨセフの出来事から知らされる許しは、そこにある人間の思いではなく、自分の中にある感情でもなく、そこにある神の御心を知ってそれに身を寄せる、心を合わせる ということによって起こる神の出来事に他ならないんです。私たちが人を許せないと思うとき、私たちは自分の思いや感情によって判断していると知る必要があるでしょう。そうではなく、そこにある神の御心を見出して身を寄せ心を合わせることが欠かせない、このことを今日ヨセフ物語から学ばなければならないのでありましょう。ヨセフについて改めて考えるならば、彼にとって敵とは自分に悪を働いた兄たちということになるでしょう。そのためにヨセフは生まれ故郷からも可愛がってくれた父ヤコブからも強制的に引き離され、自分を守ってくれる人が誰一人いない中で過ごさなければならなかったのでした。成長しエジプトの宮廷の責任者に任じられたからよかったものの、そこに至るまでは監獄に入れられるなど苦労の連続でした。ですからヨセフが兄たちを敵と見なし憎み仕返しを果たそうとしたとしても仕方のないことのように思われます。そして敵と見なしたのなら、どれほど憎んでも批判しても構わない。相手が敵であることで自分の言動に正当な理由があると人は思うのです。すべては兄たちの悪から始まったのでした。ですからすべては兄たちの責任と思っても構わないんです。しかしヨセフは兄たちを敵とみなし憎み、あるいは徹底的に糾弾するのでもなく、敵としても仕方がない兄たちをそのように見るのではなく許し、兄弟として再会を果たしたのでした。苦労の連続のような中にあった時も、そしてヨセフがエジプトの宮廷の責任者として取り立てられるようになった後も、その人生のあらゆる場面で主がヨセフと共におられたことをヨセフは知っていたからに他なりません。私たちはこれを単にヨセフ物語としてはならないのでしょう。ヨセフだから神はそのようにされたのだと、私たちについては違う、そのように勝手に判断することも避けるべきでしょう。私たちはこれを私の物語として聞くことが必要なのであります。それぞれの人生を振り返ると、自分に悪をなしたと思われる人々を多少思い起こすかもしれません。そしてどこか心の奥底で許せてない自分にも気づくかもしれません。私たちは人との関係の中で意見や考え方も違うことがあります。また実際に自分にとって悪と思われることをなされたと感じていることもあるでしょう。そのような相手は自分からするならば敵に他なりません。そしてその相手と対立していることをやむことができないのかもしれません。しかしヨセフ物語から教えられるのは、たとえ敵と思われる人、受け入れることができないような現実にさえ神の御心があるということであります。また敵とは人だけではなく、自分の思い通りにならない現実も含まれるでしょう。それぞれの人生を振り返るとき、私たちは理不尽に思われる経験を思い起こすかもしれません。例えばそれは突然愛する家族の死を経験するときです。 あるいは自分自身が死に至る病を宣告されるとき、また不慮の事故に見舞われるときです。そのようなとき、人は現実を受け入れることができず、なぜ私なのか、なぜ今なのかと問うのだと郭先生は言われています。このように、とても受け入れられない現実、それもまた私たちにとって敵のようであり、排除すべき悪に思えるのです。ところが、突然の苦難に直面し、その現実を受容できずにいたある人たちは、やがてその現実を受け入れて、心に平安を満たされるというのです。またその一方で、受容できずに苦しむ人々もいるのも事実であります。それでは、苦難に直面し、当初受容できなかった人々が、どうして目を背けたくなる現実を受け入れることができたのでしょうか。人の諦めからでしょうか。あるいは現実逃避によって、はために受け入れているように見せているのでしょうか。そうではないと私は思います。それは苦難の中に神の御心を見出したからではないでしょうか。私の期待とは全く異なる現実に大いに戸惑いながら、逃れたいと願いながら、それでもその苦難の中に神を見た、その苦難の中に私と共にいる神の御心を見たのであります。敵を愛すると、頑張って敵を愛そうとする人間の努力から生まれるものではないでしょう。敵を愛するとは、敵とも思える相手、あるいは相手がなす悪の中にも神の御心を見出すことによって起こる許しである。それはただ神の御心に身を委ねることによって起こる神の御業に他ならないんです。私たちそれぞれに人生の脚本があるとするならば、それは自分の期待通りに展開する人生を良しとするかもしれません。期待する内容はそれぞれ違うでしょうから、ある人々はさまざまなものが手に入る人生を期待し、ある人は病気や事故に遭わない人生を期待し、ある人は誰かから称賛される人生を期待するでしょう。ヨセフの人生の脚本は、おそらくヨセフ自身の期待通りに展開したものではなかったはずです。兄弟に穴に落とされ、エジプトへと売られていく。まだ幼いヨセフには想像もできない展開でありました。しかしヨセフは、そのすべてに神の脚本があることを知ったのであります。神の脚本は、人の目に良しとされない出来事を通してさえも、本当の恵みへと人を招き入れるのです。実際、兄たちの悪が元でエジプトへ売られていったヨセフでしたが、ヨセフを通して父ヤコブと兄弟たちは、困難を逃れて生き延びることができたのであります。このように、神の脚本は困難を通して人々を神の恵みへと至らせるのです。神の脚本は、一人の苦難を通して多くの人々を平和へと導き出したのでした。そして何よりも、神の脚本は一人の人、イエス・キリストの十字架の死を通して、敵であった私たちの罪の許しを実現したのでした。最大の敵であった私たちの許しのために、御子イエス・キリストは十字架に上げられ、死を遂げられ、 ここに神の描かれた私の物語が示されているのです。敵であった私のために主キリストは十字架の死を遂げてくださった。これが敵を愛するということに他ならないのです。そしてまず神が敵であった私たちを一方的に愛され、キリストの十字架によって許され、今を生かされている。その自分に出会うとき、私たちは敵であった私が許された、敵を愛した主の愛に動かされ、敵を愛する一人一人として新たに生き始めることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。